ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは先週に引き続き徳島大学工学部教授の中野進さんです。中野先生、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
前回は先生が取り組んでいらっしゃる学生支援活動について概要を伺いましたが、ここでご専門のお話も少し伺えればと思います。防災とサンゴだと伺ったんですが、これ全くかけ離れているようにも聞こえるんですけど。
そうですね、もともとは沿岸の環境問題というのが私の専門だったということもございましてね、徳島にはきれいな海がございます。でその中でもその県南の海陽町に竹ヶ島っていうところがありますが、
はい、
そこには枝緑石という、非常にきれいなサンゴが生息してるんですね。ところがこの10年ぐらいですね、サンゴがどんどんこう元気なくなってきまして、
はい、
数もどんどん減ってきてるということで、元に戻さないといけないということになってですね、サンゴの再生事業というのを始めております。
はい、再生と言いますとどんなことをするんですか？
そうですね、実は1972年に竹ヶ島海中公園というのにですね指定されたんですけれども、当時はですね、海一面ですね枝緑石というサンゴがですねどこでもいたという状態だったんですが、
はい、
当時に比べると約10分の1ぐらいまで減ってきていると言われてるんですね。
ずいぶん減りましたね。
ですからその、10分の1を少なくとも5分の1とかね、少しでも増やしてやりたいと、こういうことなんですね。でそういう意味で、自然を少しずつ元に復元しようということで、そういう再生という言葉で言ってるんですね。
そしてもう一つ、防災の方はどんなことをしてらっしゃるんでしょうか？
防災は人だというのがあるんですけれども、いかにして、生活にの妨げになる、自然災害を少なくしていくかということですよね。ですから、例えば自主防災組織の支援であるとかですね、それから最近は企業さんもですね、中小企業さんもその災害対策を進めようとしておりますので、実際に企業さんのお話を伺って、いろいろアドバイスをしていると、こんなこともやってますね。
徳島県は南海地震、東南海地震の心配が言われている場所ですから、学生さんの関心も高いのではないですか？
そうですね、授業の中でもですね、徳島大学防災リーダーという講座もですね設置して、防災の意識の高い学生をね育てようとしてるんですが、結構反応もいいですね。
さあ、そんな中野先生ですが、今回は学生の支援活動についてより詳しくお話を伺います。経済的支援、学習活動の支援、就職支援という3つの柱が学生支援活動にはあるそうですが、それぞれ詳しく教えていただきたいと思います。まず経済的支援についてはどのようなことが行われるんでしょうか？
大きく考えるとですね、一つは授業料免除という制度がありますね、
はい、
でそれとあとはやっぱり奨学金制度ですね、
はい、
で授業料免除に関してはですね、経済的に就学が困難なという条件と、それと成績がある程度いいという条件が満たされればですね、かなりの割合でですね、免除されるというのがございます。で昨年の例で見ますとですね、はい、大学全体、これ後期の例ですけれどもね、申請者687名のうちですね、全額免除が242名、それで半額免除が380名ということで、全体の 91% の申請者がですね何らかの形で免除されると。そういう意味でも徳島大学は非常に熱心にそういう対策に取り組んできたということですね。
支えがあるというのはありがたいですね。
はい、授業料も学生にとってはね大きな負担になってますのでね。それからあと奨学金ですけれども、一般のですね、日本学生支援機構の奨学金、よく言う育英会の奨学金ですね、
はい、
これに加えてですね、工学部の学生 に対してはですね、日夜 ST 奨学金制度というのが工学部独自の制度でございます。
これはどういうものでしょうか？
日夜 ST 奨学金制度というのはですね、特に優秀な学生に対して、残念ながら一学年十数名ぐらいなんですけれども、年額120万円をですね4年間給付するというようなものです、
はい、これかなり優秀でないと 受けるのは
難しい。そうですね、工学部全体でですね十数名程度ですの で選抜も基本的には入学試験の成績で選抜するということになっております。はい、ですから、まあ、入学時に非常に優秀な学生に関しては特別の制度でですね支援するという形になっております。
その代わり一生懸命勉学に励めと、勉強してくださいと。
そうですね、まあ、その分継続審査というのがありましてね、はい、結構厳しい継続審査で成績がちょっと落ちちゃうと打ち切りというのもあるんですけどね。まあでも半分ぐらいの学生はですねしっかりと勉強してですね4年間もらっていると聞いてますけどね。それから一般の育英会といいますか日本学生支援機構の奨学金ですけれどもね、これはたくさんの方がね受けられてます。で、はい、基本的に返却といいますかね返済しないといけない奨学金ですけれども、まあ、利息のつかない第一子奨学金というのと、まあ、ちょっと若干ですけど利息のつく第二子奨学金というのがございます。で、まあ、第一子奨学金の方が、まあ、利息のつかない分条件が厳しくてね、少し経済的に本当に困っている人を対象の支援制度になってますね。
続いて学習活動の支援についてはいかがでしょうか。
工学部は結構丁寧にこのあたり支援してまして、まあ、一つは大学入門講座ということで大学入った時にですね大学でどんなに形で勉強したらいいのかとかレポートはどういうふうに書いたらいいのかとかですね、まあなかなかわからないところがあるもんですからそのあたりを細やかにレポートの書き方とかですねそういうこともですね指導してますね。
そういえばそうでしたね。高校生の時は言ってみたら言われるままにしていたものが、大学生になりましたら答える答え方さえ変わってきましたから
まあちょっと私からするとですねちょっと丁寧すぎるんじゃないかと思うんですけれども、はい、まあ中にはね学生の中にはそこまでしなくても自分だけで十分できるよという学生もおりますけれども、
それはそれでね、OK ですもんね。
そういう学生はのんびり聞いていただいて、でもやっぱり丁寧に教えていただいた方が理解が進みやすいという学生にとってはそういう制度がねそういう形で進めてもらう方がいいと思うんですよね。
ちょっとでも不安があったらこの入門講座を聞いてみて、ほっとするところがあったらいいですよね。
これ入門講座はね必修なんで全員受けないといけないんですよ。
はい、
はい、
その他にもありますか。
それから同じようにですね、さらに授業の受け方とかですね単位の取り方に不安がある人に対して学びの学習室という先輩大学院の先輩がですね個々に教えていただけるという教えてもらえるというそういう相談室を設けてまして、もうそこへ行けばですね、どういう科目を取ったら卒業しやすいよとかですねそんなことも、試験のテクニックまではどうか知らないですけれども、そういうことも教えてくれるんじゃないかなと思ってます。
かなり学生に近い立場でお話をしてくれるようですね。
やっぱり先生から聞くよりはやっぱり先輩から聞いた方が聞きやすいと思うんですね。そういうのも制度としても受けてですね、これ学びの相談室というんですけれども、こんなことも、大学としてやっているということですね。
はい、まだありますか。
はい、でさらにですね先ほど奨学金の話しましたけれども、同じちょっと違うんですが年間の優秀者成績優秀者に関してはですね、これも日夜科学さんから提供いただいている経費を活用させていただいておりますが、日夜特別成績優秀賞というのを設けてですね、
はい、
1年に1度表彰しています。これはその前の年の成績のもっとその一つの学科のですね学科で学年でですね優秀だったトップの人にですね、賞金なんと20万円をですね、
あらすごい、
差し上げてそれで表彰するという制度なんですね。
一番になったらご褒美が来るよ、
はい、成績はいい成績を取れた、さらに、ね、賞金までもらえるという、
励みになりますね。
私が学生になりたいですね
本当です ね、 もうこういう制度をぜひ目標にね頑張ってもらったらいいですよ ね、 すね、
は
い、
これはね先ほどの STC 奨学金はね入学時の成績で決まりますけれども、毎年誰でももらえるチャンスがありますからね、はい、これはもうぜひ頑張って、20万円もらってね海外旅行行って研修するのもいいし、それからしっかりとね 勉強の、
貯めておいて、
いやいや勉強の本をね、
あ、
しっかり買ってもらって、それはやっぱりね、たまには本もしっかり読んでもらって勉強してもらわないとね、うん、そのための副賞ですからね、勉強してくださいということですね、う
ん、はい、
はい、
そして就職支援も学生の支援活動に入っていると思うのですが、
はい、
今のこの経済状況が厳しい中で、はい、実は一番大変なんじゃないでしょうか。
学生にとっても一番の興味関心事ですね、やっぱりどこへ就職できるか、まあ、そのあたりが一番大事ですね。で、昨年の就職率は工学部で 91% だったんですね、
はい、
でこれは一昨年から実は5ポイントダウンになっておりまして、まあ、全国平均では 80% 程度ですから、まあ、これに比べると、まあ、好調は維持はしてるんですけれども、
はい、
まあ、大学としても工学部としても真剣に取り組んでいるところでございます。で、実際どういうことをやってるかというとですね、まあ、1、2年生からですね、まあ、将来どういう方向に進んだらいいかというようなことを考えるためのキャリア形成セミナーとかですね、それから3年生以上になりますと、まあ、企業の具体的な内容について、まあ、研究するセミナーを開催したり、それからエントリーシートっていう、まあ、就職希望するときにエントリーシートを出しますけれども、はい、エントリーシートの書き方とかですね、そういうのの個別指導をやったりとかですね、まあ、一番いいのは一番工夫しているのはですね、就職活動バスツアーというのもですね、大阪、神戸、岡山、香川、こういうところにですね、バスでそのまま、
はい、
就職活動する際にですね、なかなか徳島から東京とか、まあ、大阪になかなか出ていけないもんですからね、そういう意味では少しでも支援をしようということで、まあ、東京まではなかなか出せないんですけれども、はい、まあ、大阪、神戸とかですね、まあ、そういうところで実際に就職説明会と会社説明会のある時にですね、連れて行って、希望者を連れて行ってですね、はい、そこで就職活動してもらうと、そういう支援活動もやっぱりやっております。
ありがたいですね。これかなり学生さんからの反響も大きいのではないですか。
そうですね、本当に年間たびたびやってますのでね、毎回満員で大好評というところですね。まあ、こういう形で少しでもね、就職率がアップしてくるといいんですけれども、まあ、これからやはり経済状態がね、回復してくると、まあ、そういう回復してくると思いますのでね、そういうところに期待したいと思います。
はい、それでは最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いできますか。
そうですね、まあ、工学部はこういうふうにですね、まあ、経済支援とか学習活動支援とか就職支援と一生懸命やっております。で、これは他の大学以上にですね、まあ、工夫もありますし、で支援活動、まあ、特に日夜の奨学金制度とかですね、非常にございますので、ぜひ徳島大学を目指していただけるとありがたいですね。
今日は中野進教授にお話を伺いました。ありがとうございました。来週のゲストは徳島大学工学部教授の橋本親則さんです。